ットで聞く学問のすすめ12編。演説とは英語でスピーチと言います。大勢の人を前にして自説を述べたり、会議の席上で自分の考えを人に伝えることです。我が国には昔からその習慣があるというのは聞いたことがありません。せいぜい寺で行われる説法がこれに近いものでしょう。西洋諸国では演説は最も盛んで、議会、学会、商工会、市民集会はもとより、冠婚葬祭や開業開店のようなちょっとした催し物に至るまで、あらゆる場面で行われます。わずか十数名でも人が集まることがあれば、必ずその会の趣旨を述べ、時には普段の持論を述べ、時にはその場の感想などを披露するのが習わしなのです。演説すると、その内容が大切であるかどうかは別として、ただ口頭で述べるというだけで、独特の雰囲気が生じるものです。例えば、文章で書いてあれば、それほど意味のないことでも、言葉を声に出して述べれば、理解されやすくなり、時に人を感動させることもあるものです。ですから、一人の意見を多くの人にうまく伝えられるかどうかは、その伝える方法によるところが非常に大きいと言えます。学問はただ読書していれば済むというものではありません。これはすでに多くの人が承知していることで、今ここで論じるまでもないでしょう。学問の本質は活用できるかどうかにあります。活用できないような学問は無学と同じです。学問を実社会に活用するためには、様々な工夫がいります。まずは、オブザベーションといって、物事をありのままに観察することです。そして、リーズニングといって、物事の道理を研究して、自分の考えをまとめることです。しかし、この二つだけが、学問のすべてではありません。さらにこの他に、本を読まなくてはいけません。本を書かなくてはいけません。人と議論しなくてはいけません。人に向かって意見を述べなければいけません。これらの様々な方法を利用し尽くして、初めて学問をする人ということができます。つまり、観察、研究、読書は知見を集め、議論は知見を交換し合い、執筆や演説は知見を広める方法なのです。これらの方法の中には自分一人でできるものもありますが、議論と演説については人がいなければできません。演説の機会がいかに重要であるかお分かりいただけるでしょう。現在、我が国民において最も憂うべき問題は、人々の見識が低いということです。人々を啓蒙し、高い見識へと導くのは、もともと学者の務めなのですから、全力でこれに当たらなくてはならないはずです。ところが、議論や演説が学問研究において重要であるのは明らかなのに、現在これを実行する学者がいないのはどうしたことでしょうか。学者の怠慢と言わざるを得ません。人間の活動は、内と外と二つの方面があるのですから、そのどちらにも努力しなければいけません。現代の多くの学者は、自分の内部のことばかりに専念して、外の世界に向けた働きかけを怠っています。大いに反省すべきです。自分一人の時は、ゆったり腰を落ち着け、人に接した時は、活発に振る舞う。うちでは緻密な研究を行い、外では大いに活躍する。これでこそ本当の学者と言うべきでしょう。人の見識や行いは、小難しい理屈を議論するだけで交渉であるというわけではありません。禅宗の悟りの道などは、その道理は非常に奥深くありがたいものと言われていますが、実際その僧侶の行いを見ると、現実離れしていて役に立たず、結局は漠然としていて何の見識もないのと同じです。また、人の見識や行いは、 見聞きした知識が多いだけで高尚であるというわけではありません。たくさんの本を読み、様々な人と付き合っていながら自分の考えが一つも持てない人がいます。古い習わしを固くなに守っている儒学者など、その最たるものです。儒学者だけでなく洋学者でもこの弊害を乗り越えているとは言えません。現在の学者は西洋の新しい学問に取り組み、経済学を読み、倫理学を教え、時には哲学、時には科学と日夜研究に余念がありません。しかしその私生活に目を向けてみると、経済学の本を読みながら家計のやりくりも知りません。倫理学を教えていながら自分の人徳を高めることを知りません。その人の論じていることと実際に行っていることを比べると、まるで二人の別人がいるかのようで、一定の見識があるようには見えません。医者の不養生とか、論語読みの論語知らずということわざも、このことを言っています。このように、人の見識や行いは、難しい理屈を議論したり、見聞きした知識を広くするだけで、高尚になるというわけではないのです。では、高い見識を持ち、それを行動に移していくためにはどうすればいいのでしょうか。その秘訣はただ一つ、物事の状況をよく検討して、さらに高い段階を目指し、現状に満足しないということです。では、古今様々な人物の中で、誰と同じぐらいの功績を収めることができれば満足すべきなのでしょうか。少しでも上流の人物を目指さざるを得ないでしょう。自分に一つの得意分野があるとき、別の人には二つの得意分野があるとなれば、自分は一つで満足しているわけにはいかないでしょう。ましてや、後輩は先輩を超えていくのが当然なのですから、過去に比較すべき人物がいない場合には、なおさら現状に満足すべきではありません。ですから、私たちに与えられた役割は重大なのです。